矢沢です。今回も現役セールスライターの僕が送るコピーライティング基礎基本セミナーを行っていきます。今回は第4回ということで、ノットリードの壁を越えろというテーマでお話をしていきます。はい、第4回ノットリードの壁を越えろです。はい、で最初に注意なんですが、これを知らないとどれだけたくさんの文章を頑張って書いたとしても意味がなくなるということにもなりかねないので、ぜひとも今日の講座を見て、ノットリードの壁を越えるとはどういうことなのか、そしてノットリードの壁を越えるとどんなにいいことがあるのかということを知っていただければと思います。はい、ということでですね、今回第4回目なので、これまでの復習について、簡単におさらいしておこうかなと思います。第1回はなぜコピーライティングが必要なのかというところをお話ししました。で、それについてはちょっと後ほどお話ししますが、第2回ではコピーライティングで最初に定めるべきなのはターゲット、つまり誰にその文章を読ませるのか、読み手は誰なのかをしっかり決めること、そして第3回として一番重要なのはベネフィットであるということで、この人にとってその文章を読むとどんないいこと、ベネフィットがあるのかっていうのをしっかりと押さえておこうねっていうのが、1、2、3回でお話ししたことですので、ぜひともここら辺はまだご覧になってない方は、先に1、2、3と順番に見た方がより今回の内容を深く理解できるかなと思います。で、コピーライティングができるとじゃあどんないいことがあるのというと、例えばこんな感じですね。アフィリエイトの制約率やメルマガの登録率が上がる、最近だと LINE アットとかもそうですね。あと文章を最後まで読んでもらえるようになる、面白い文章が書けるようになる、商品サービスは同じままで売り上げを上げられる、商品サービスは同じままで単価を上げられる、人間の心理に詳しくなるので人間関係が円滑になる、同性異性を問わずモテるようになる、人から好かれるから世渡りが上手くなるという感じで、コピーライティングって、よくネットビジネス、インターネットビジネスの世界ではよくコピーライティングが重要だったのを何度も言われてますが、あんまり日常生活でコピーライティングが重要だって聞かないと思うんですけど、別にコピーライティングってビジネスだけの話じゃなくて、ネットとかオフラインに限らずですよ、ビジネスだけの話じゃなくて、日常生活、友達との関係とか、恋人との関係、家族との関係、上司や部下や取引先との関係とか、あらゆるところで言葉を使うシーンであれば、あらゆるところで使えるスキルなので、ぜひともですね、そういう目線で、ただただビジネスの売り上げを上げるために使うだけじゃなくて、日常生活とか人生そのもののクオリティを上げていくんだという意識で、ぜひとも学んでくれたら嬉しいです。はい、ということで、早速いきましょう。第4回目のゴールとして、ライティングの最初の壁であるノットリードの壁を超えるための方法を知り、読者の心を離さないライティングができるようになるというのが、今回のゴール。はい、ということで早速本題に入っていきたいんですが、簡単に自己紹介というか、第1回目、2回目、3回目もやってきたのでさらっと言いますが、名前ははやぶさと申します。で、職業はいろいろやってるんですけど、一応セールスコピーライターというのがメインでやってます。で、ビジネスの実績としてはこんな感じですね。別にここはあまり大事なところではないので、さらっといきますが、はい、アフィリエーターとか情報販売者とか、あとセールスコピーライターとか、あと地元ですね、マーケティングコンサルタントとしていろんな実業をされてる方のコンサルティングもやってますね。はい、いろいろやってますということで、じゃあ早速第4回目のノットリードの壁を越えるの結論なんですが、はい、結論、文章は読ませてなんぼ、読まれないと意味なし。文章は読ませてなんぼ、読まれないと意味なし。というのが結論になります。はい、ということで、じゃあ早速一つずつ説明していきたいんですが、まず、コピーライティングの大原則というか、大前提として、3つのノットっていう言葉があるんですね。結構有名な言葉なので、コピーライティングを勉強している方であれば、ああ、あれねと、今更それ言うとか、そういうこと思うかなと思うんですけど、一応今回のこの講座では基礎基本セミナーということで、完全ゼロの初心者の方に向けての講座なので、ここも説明しておこうと思うんですが、3つのノットっていうのは何かというと、人は文章を読む際に生じる3種類の壁のことです。コピーライティングの目的っていうのは、要は相手に文章を読んでもらって、その結果、こちらが、書き手が狙っている行動を起こしてもらうことが、コピーライティングの目的ではあるので、狙った行動を起こしてもらうためには、この文章を読むときに生じるであろう3つの壁を全部超える必要があるわけですよ。そうじゃないと相手に狙った行動を起こしてもらうことができないわけですね。じゃあ3つの壁って何っていうのがこれですね。一つ言うと、ノットリード、ノットビリーブ、ノットアクトといって、人は文章を読むときに、まずノットリード、そもそも文章を読みませんという、読まないよっていう壁があります。で、次、ノットビリーブ、信じないの壁ですね。仮に文章、ノットリードの壁を突破して、仮に文章を読んだとしても、信じませんよ。書いてある内容のことを信じないよっていうのがあります。そして最後、ノットアクト。仮に文章を読みました。で、読んでる内容を信じてくれました。でも、こちらが狙った行動をしないというのがノットアクトです。コピーライティングの目的っていうのは、読み手に何かしらの行動をしてもらうことが目的ですよね。ということは、要は最後のノットアクトの壁を突破して、行動してもらうことが目的なんですよ。だからこそ、ノットリード、相手にまず読んでもらう。読んでもらって、その壁を突破して、次に信じてもらう。ノットビリーブの壁を突破する。信じてもらう。そして、最後に行動してもらうっていう感じで、この一個一個壁を突破していかないと、成果が上がらないってことなんですね。これについては、一個一個の壁の説明は結構長くなっちゃうので、今回は第4回目の講座ということで、この3つの壁のうちの最初のノットリードの壁の越え方についてお話ししていきたいなと思います。ということで、今回は最初の壁である、ノットリードを超えるための考え方についてお話をしていきますので、ぜひとも学んでいただけたら嬉しいです。はい、では早速進めていきましょう。ちょっと今朝寝起きでこの動画を撮っているので、すごい口が回ってない感じはするんですが、早速いきましょうか。はい、まず、大前提というのかな、この今の世の中の傾向というのかな、傾向というか今の世の中がどうなっているかというところにも関わってくるんですけど、今の時代ってめちゃめちゃ情報って溢れてるんですよ。例えば、僕最近結構いろんな動画コンテンツを見るんですよ。それこそ Amazon プライムとか、YouTube も見るし、Netflix も見るし、いろんなやつ見てるんですけど、コンテンツありすぎなんですよね。もう例えば Amazon プライムで洋画、ジャックライアンとかいろいろあるんだけど、そうい ういう洋画を見てるときに、大体エピソードが第7話とか8話ぐらいまで続くんですよ。で、それを途中まで見てて、第4話ぐらいまで行ったときに、なんとなくネットフリックスをフラフラと見てると、あ、この動画面白そうじゃんって感じで、まあ、ネットフリックス限定動画を見るわけですよ。で、それ見てると、もうすっかり Amazon プライムのそのジャック・ライアンっていう洋画の存在を忘れちゃうんですよ。で、それと同時に、さらに YouTube でもいろんなチャンネル登録してるんで、いろいろ見てるんですね。まあ、有名な人で言えば、例えば、まこなり社長とか、まあ、折り返しのあっちゃんとかもそうですし、あと、まあ、話し方の勉強では鴨頭嘉人さんとか、まあ、そこら辺のいろんな人の情報を見てていると忘れちゃうんですよ。やっぱり忘れちゃうし、いろんな情報が溢れてるから、どの情報、まあ、時間は変わらないわけじゃないですか。時間はどんだけ時間、こう時代が経っていっても24時間、1人当たり1日24時間ってのは変わらないんで、いかに自分の時間をどこに使うのかなっていうのを常に考えながら生きてるわけですよ。で、これはもちろん僕だけじゃなくて、今の世の中の人はほとんどそうだと思います。だから興味のないような情報はそもそも見ないし、そんなものに時間を使ってると、世の中にはたくさん存在する面白いコンテンツとか役に立つコンテンツを消費できないから、その情報を取捨選択してるわけですよ。ということは、逆に言えば、反対方向から見ると、情報を提供する側、要は僕たちのように、まあ、何か文章を書いて相手に行動してもらいたいと思ってるわけですから、情報を提供する側からすると、いかに自分の、まあ、情報とか、自分の文章を読んでもらうかっていうのが大事になるわけですよ。要は自分たちの文章っていうのは選ばれる側になるってことですかね。こんだけ情報、いろんな、まあ、動画もそうだし、文章もそうだし、まあ、ブログとかもそうですけど、まあ、動画とか文章とか音声とかいろんなコンテンツが溢れてる世の中で、どうやったら自分の文章を読んでもらえるのといえば、まあ、ここなんですね。最初の印象、まあ、冒頭の数行とか、そこで、まあ、読もうかな、読むかどうかを決められるってことなんですよ。だから今回3つのノットがあるよってことで、ノットリード、ノットビリーブ、ノットアクトって3つの壁があるよって話しましたけど、やっぱり一番最初のノットリードっていうのが、まあ、結構僕の中では大事かなっていうのを感じてて、そもそも読まれないんですよね。で、僕もセールスコピーライターとしていろんな案件に関わっていろんな商品とか、まあ、講座とか売ってきたんですけど、やっぱりこう、まあ、メルマガとか LINE とか送るんですよ。読者の方に、何千人っていう読者の方に送るんですけど、まあ、やっぱだんだんこう読まれなくなるんですね。まあ、メールで言えば開封率が下がっていくとか、あと LINE で言ったらコメントが減ってくるとか、まあ、そんな感じで、やっぱり最初、興味持ってもらった時もだんだんこう離脱されて減ってっちゃうんですよ。つまり読まれない。だからどんだけいい情報を書いてて、どんだけ有益なコンテンツであったとしても、そもそも忘れ去られるとか読まれないという状況が起きてしまうんですよ。で、それを防ぐためにも冒頭の数行でその文章を読むかどうか決められるので、まずここの部分をしっかり押さえようと。で、そこで相手の気持ちを、まあ、キャッチすると、まあ、興味関心を得させる、興味関心を得てもらう、ノットビリーブとかノットアクトってところを考えていけばいいので、まず何よりも一番最初の印象が超重要です。どうやったら相手に最初の数行で、冒頭の数行でいい印象を与えることができるのかというのを、まあ、3つのポイントがあるので、それをご紹介しますと、こちらの3つになります。まず1個目、冒頭で文章を読む理由を与える、まあ、これがベネフィットってやつです。で、2個目、読み手に自分事だと感じさせる、まあ、これがターゲティングですね。で、3つ目、読み手に負担をかけさせる、基本的な日本語としての機能ということで、この3つのポイントだけを今日はご紹介します。まあ、たくさんあるんですよ。ノットリードを超える ための考え方とか、まあ、いわゆるノウハウとかテクニックっていうのはたくさんあるんですけど、まずはこの動画では大原則だけをご紹介します。で、まずこの大原則を覚えた上で、まあ、木でいう幹の部分になるので、大原則である幹の部分を覚えた上で、枝葉となるこういうテクニックがあるよとか、こういう言い回しを使うといいよっていうのを個別に勉強して知識をつけていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、いずれにせよ、このベネフィットとターゲティングと日本語としての機能、この3つができていないと、どれだけテクニックとかなんちゃらの法則とか使っても意味がないので、まずこの3つを大前提を押さえてみてください。ということで、じゃあ1個ずつ説明していきましょう。はい、まずベネフィットですね。まあ、ベネフィットはこれまでのコピーライティング講座でも話したので、まあ、そんなに説明しなくてもいいかなと思うんですけど、大前提、読み手は自分にメリットがないとわざわざ文章を読まないというものがあります。まあ、これちょっと例外もあるので、そこについては、まあ、今回は触れないんですが、基本的に何か文章を読むかどうかって考えた時に、この文章を読むと自分にとっていいことがあるであれば読むし、いいことがないんだったら読まないっていうのが、まあ、当たり前ですけど基本的な考え方になります。だからこそ、まあ、下にも書きましたが、この文章を読めば〇〇が手に入るとか、まあ、例えばこの文章を読めば、まあ、ブログで稼ぐためのノウハウがわかるとかという感じですね。あと、この文章を読めば〇〇の悩みが解決できる、この文章を読めば薄毛で悩んでる悩みが解決できると、まあ、そんな感じですね。この文章を読むとあなたにいいことあるんだよっていうのを冒頭で伝えてあげなきゃダメなんですよ。まずは最初の段階で、この文章を読めばあなたが抱えてるこんな悩みが解決できますよってしっかりと言うこと、それを言うことによって悩みが解決できるんだったらちょっと読んでみようかなというふうに思わせることができるってことですね。で、2つ目、ターゲティング。これはこの文章は、あ、これ自分に向けて書かれているんだと感じさせることで真剣に読んでもらえるというものです。で、また具体的な一人に向けて書くことを意識すると心を揺さぶる文章になります。で、ちょっと一個ずつ説明すると、まず1個目、この文章は自分に向けて書かれていると感じさせることで真剣に読んでもらえる。例えばあなたが今会社員で働いてて、将来的には独立して起業したいなと思ってたとするじゃないですか。で、そう思いながら、もしネットサーフィンしてて、業関係とか文章を偶然見つけて、そこにもしですよ、冒頭にこの文章を読めばあなたは月に3万円のお小遣いを稼ぐノウハウを知ることができますって書いてあったらどう思いますか？多分真剣に読まないと思うんですよ。なぜならば、自分は起業してサラリーマンから脱サラして、で、生計を立てていきたいって思ってるのに、月3万円のお小遣いが得られるノウハウを教えるよって言われてもずれてるじゃないですか。脱サラして稼いでいくってことは、まあ、3万円じゃもちろん食っていくことはできないので、まあ、20万円とか30万円とか稼ぎたいって、まあ、普通は思います。で、そう思ってる人に対して月3万円のノウハウを教えるよって言われても、やっぱりいや3万円のノウハウは別にいらないなっていうなっちゃう可能性が高いわけですよ。 ってことは逆に言えば、もしターゲットをじゃあ脱サラして起業して稼ぎたい人に向けて書くんだって思ってるんだったら、冒頭でしっかりとこの文章を読めばあなたは脱サラして食っていくだけのノウハウを知ることができますっていうふうにあれば、あ、それだったらちょうど今そこに悩んでたから読んでみようかなというふうに思ってもらえるってことですね。で、これは勘違いしてほしくないのは、別に月3万円稼ぐノウハウを教えますっていうのはダメってわけじゃないですよ。そういう情報を求めてる人だったらそういう情報を書けばいいので、要はちゃんとターゲット決めて一致させないと意味がないってわけですよ。例えば夏までにあと3ヶ月で10キロ痩せたい人に対して、まあ、冒頭の文章で半年で2キロ痩せるノウハウ、堅実に痩せていくノウハウを教えますって言っても、いや、私はあと3ヶ月で10キロ痩せなきゃならないんだよっていうふうに思われるわけじゃないですか。だからここもずれてるわけですよ。で、これは別にだからといって半年で2キロ痩せるノウハウが意味ないかって言ったらそんなことなくて、結局はその文章を読む人と自分が発している文章のメリット、まあ、ベネフィットがちゃんと一致してないと読んでもらえないよってことですね。そこがターゲティングで大事なところになります。で、もう一個の大事な考え方として、具体的な誰か一人に向けて文章を書くことを意識すると心を揺さぶれる文章になるというものがあります。で、これ例として花嫁の手紙というものを挙げたんですけど、まあ、どうですかね、結婚式とか出席されたことがある方はなんとなく感じることができたかなと思うんですけど、花嫁の手紙ってあるじゃないですか。あの、まあ、結婚式、まあ、挙式が終わって披露宴があって、披露宴の最後の方に、ではあの新婦の丸々さんからお父さんお母様に向けてのお手紙を読んでいただきましょうみたいな、あれって、まあ、結構あの出席してて、まあ、その話聞いてると結構感動するじゃないですか。まあ、僕結構ああいうの聞いて泣いちゃうタイプなんですけど、でも普通に考えたらおかしいですよね。だってあれって新婦からお父さんお母さんに向けたメッセージですよ。別に自分に向けられたメッセージじゃない。参列してる友達の自分に向けた、まあ、友達とか同僚とか、まあ、部下とか上司とか、まあ、いろいろ関係性はあると思うんだけど、新婦から自分に向けてのメッセージじゃないわけじゃないですか。でもなんか心を揺さぶられますよね。あれなんでかっていうと、一人に向けたメッセージだからなんですよ。だから新婦から、まあ、一人、まあ、この場合はお父さんとお母さん二人だけど、誰か具体的な誰かに向けたメッセージってすごくメッセージ性が生まれるんですよ。だから結果的にターゲット、まあ、ターゲットって言い方おかしいけど、まあ、この場合は読み手じゃない、まあ、想定している読者じゃない、まあ、結婚式とか挙式に普通に参列している人でも心が揺さぶられるんですよ。まあ、そのくらい一人に向けたメッセージっていうのはすんごい心を揺さぶることができる文章になるわけです。ってことはこの1個目の、まあ、この文章は自分に向けて書かれていると感じさせると真剣に読んでもらえるということとプラスして、さらに具体的なこの人に向けて書かれているとより相手の真剣度を増すことができるってわけですよ。ということはどういうことかというと、まあ、この1個目のポッチですね、この文章は自分に向けて書かれていると感じさせるというのは、まあ、さっきの例で言えば脱サラして起業して生計を立てていきたいと思っている会社員の方に向けて書くんだけど、中でもより具体的なターゲット像を絞って書くことによってより相手の心を揺さぶれる文章になるわけですよ。この例で言えば、まあ、結婚して奥さんもいて子供も生まれました、まだちっちゃいです、子供まだ0歳で、まあ、子供と奥さんを養っていかなければならない、でも自分の夢を追いたい、このままサラリーマンで終わるのは嫌だと思っている30歳の男性会社員の方に向けてだけ文章を書くと、すごくそれ以外の人も心を揺さぶられるような文章になるってことですね。これなんとなくイメージ湧きますかね。だからなんとなく広く起業して食っていきたいと思っている人に向けて書くっていうのは、まあ別にいいにはいいんですよ。まあ、そういうこと思ってる人からしたら、あ、これ自分に向けて書かれてるんだなって感じさせることはできるので別にいいっちゃいいんですけど、さらにそこから具体的な、まあ、これちょっと難しい用語とペルソナとかって言い方するんですけど、具体的なこの人に向けて書こうという意識でガーって書くと、それ以外の人、例えば今の例で言えば結婚して奥さんがいて子供が生まれたばっかりの会社員の人に向けて書くと、まあ、別に結婚していない独身の人でもそうだし、独身で起業したいという人とか、あと、まあ、結婚はしているけど子供はいないで奥さんも普通に働いている、でも起業したいと思っている人とか、その周辺にいる人にも突き刺さるようなメッセージになるんですよ。それがさっき言った花嫁の手紙はメッセージの相手、受け手であるお父さんお母さんじゃなかったとしても心が揺さぶられるというところに関係するんですが、まあ、そういうことですね。まあ、このターゲティングっていうものに関してはもうすごく話すと止まらないくらいすごく深い話なので、まあ、ここの動画だけではちょっと説明しきれないところもあるんですけど、まあ、そういうイメージですね。この2つをぜひとも覚えておいてください。はい、で、まあ、ちょっとこれちょっとした小技というかテクニックなんですけど、より、あ、この文章自分に向けて書かれてるなって思わせるには2つの要素を使うとメリハリがつくよっていうものがあるので、ちょっと簡単にご紹介しましょう。で、それが何かというと、〇〇で〇〇なあなたへっていう言葉を入れて書くと結構相手の反応を取れると言われています。例えば30代でお肌の張りがなくなってきたあなたへとか、まあ、これ30代のあなたへとかお肌の張りがなくなってきたあなたへだけだとちょっと弱いんですよ。ターゲットが30代でなおかつお肌の張りがなくなってきたあなたって言われたら、あ、私今30代になってちょうどお肌の張りなくなってきたんだよねって思ってもらえる人もには突き刺さるメッセージになるので、より真剣に読んでもらいやすくなります。で、例えばこれ、お小遣いが少なくて月3万円の副収入が欲しいあなたへ、これも一緒ですね。お小遣いが少ないあなたへっていうよりも、月3万円の副収入が欲しいあなたへっていうよりも、お小遣いが少なくてなおかつ月3万円の副収入が欲しいあなたへって言った方がよりメッセージ性は強くなりますね。あとこれ、脱サラしたばかりで売り上げが安定しない方へ、まあ、これも同じです。脱サラしたばかりのあなたへとか売り上げが安定しないあなたへだけじゃなくて、脱サラしたばかりでなおかつ売り上げが安定しないあなたへって言われたら、まさに俺の状況じゃんみたいな、脱サラして下はいいものの全然売り上げが安定しなくて不安だったんだよねって感じで、まあ、こちらもメッセージ性が強くなります。ということで、まあ、これちょっとした小技なんですけど、〇〇で〇〇なあなたへっていう言葉を使うとよりメッセージ性が強くなる文章になるので、ぜひとも意識してみてください。はい、 ちょっと長くなってしまったんですが、最後ですね、3つのポイントの最後、読み手に負担をかけさせないということで、まあ、基本的な日本語としての機能ですね、まあ、これはちょっとコピーライティングというか、まあ、当たり前の日本語としての機能、ルールなんですけど、まあ、ちょっと今回5つ挙げました。まあ、主語、述語を省略しないでちゃんと書く、まあ、接続詞を使って文章の構造をしっかりと理解させるとか、まあ、語尾を繰り返さずリズムよく読ませるとか、まあ、主張したら必ず根拠とか理由を述べる、で難しい話は例え話を使って理解を促すという感じで、そもそも、まあ、ネット上の文章を読むときの人の意識として、これイメージですが、まあ、ベッドに横たわってなんとなくスマホでカラカラってブログだのメルマガだのを読んでるっていうようなイメージを持ってる。ってことは、まあ、真剣に読んでないんですね。そもそもどれだけベネフィットとターゲティングをしっかりしたとしてもやっぱり意識としてはちょっと弱いんですよ。だから弱い意識をいかに保つか、読むの疲れたなとか何言ってるか分かんないなこの文章みたいな風に思わせると途端に離脱されてしまうので、ちゃんとした日本語を使って文章書きましょうよっていうのがここですね。まあ、やっぱり僕も今までいろんな人の文章の添削とか、まあ、ブログの記事だとかいろいろ添削だとかいろいろしてきたんですけど、やっぱり基本的なところができてない人が多いんですよ。まあ、これについては、まあ、基本的な日本語としての問題ですね。これはまあコピーライティングに限らず、普段会社員の方もこういうのを意識した方がいいというか、当たり前のことですね。主語述語省略しないでちゃんと理解できるように書く、誰がいつ何をしたのかっていうのをちゃんと書くと、接続詞を使い文章の構造を理解させる、しかしとかなのでとかそのためとか、ちゃんと文章の構造、次の文章はこういう内容のことを言うんだよっていうのを事前に接続詞を使うことによって理解させる、語尾を繰り返さずリズムよく読ませる、これもなんとかです、なんとかです、なんとかですとか、なんとかます、なんとかます、なんとかます だけじゃなくて、なんとかです、なんとかます、なんとかありません、なんとかでした、まあ、体言止めとか、まあ、そんな感じでリズムよく読ませる。で、主張したら必ず根拠理由を読める。まあ、主張を例えば、僕のノウハウを使えば月に3万円稼げるようになりますっていうんだったら、なんでですか、なんでそんなことが言えるんですかってもしっかりとその後に述べなきゃ、相手からしたら月3万円稼げる理由を教えてくれよというふうに思われるからですね。あと、難しい話は例え話を使って理解を促す。まあ、例えばブログのワードプレスというサービスというかがあるんですけど、ワードプレスというのは例えば家みたいなものです。ワードプレスが家でドメインが住所で、その中にある記事が各家の中にある部屋みたいなものですみたいな感じで、まあ、ちょっと専門用語とか小難しい話をするときには例え話を使って相手の理解を促しましょうというところで、まあ、これはコピーライティングに限ったものじゃなくて、日常生活誰と話すときでもプライベートでも仕事の話でもいかなるときでもここは理解とか押さえておいた方がいいなっていう基本的なところですね。で、下にも書いたんですけど、まあ、混乱した脳は脳というっていうものがあって、まあ、人は理解できないものとか、まあ、混乱した場合にはその文章に書いてある行動しようと思わないわけですよ。混乱した脳は脳というという言葉がある通り、しっかりと相手の頭の中でちゃんと物事を理解してもらって、何が言いたいのとか、なんでこうなるのとか、理由は根拠はとか、ここの専門用語の意味が分かんないなとかっていうふうに思わせてしまうと、相手の脳が混乱してしまうというので、まあ、結局ノットリードの壁を越えることができない。まあ、その結果ノットビリーブも当然越えられないし、ノットアクトも越えることができない。だから何も成果が生まれないってことになってしまうので、しっかりと基本的な日本語としての機能を大事にしていきましょうということになります。ということで、まあ、これまでいろいろとお話ししたんですけども、まあ、要は、まあ、読まざるを得ない状態にすればいいってことですね。まあ、ノットリードの壁っていうのはまあ結構高いんですが、ちゃんとベネフィットを伝えて、まあ、ターゲティングもして、その上で日本語としてもまともに機能させるっていう状態を作ることによって、この文章を読まないっていう選択肢はありえないっていうくらいの状態にすればいいということになります。まあ、ぜひともですね、今日お伝えしたこのベネフィット、ターゲティング、基本的な日本語としての機能、まあ、この3つを押さえるようにしてみてください。ということで、今回も長くなってしまったんですけど、まあ、コピーライティング基礎基本セミナーということで、第4回ノットリードの壁を越えろについてお話ししてきました。次回第5回では続きまして、ノットビリーブの壁を越えろというお話をしていきたいと思いますので、まあ、ぜひとも次回の動画も、ご覧になっていただけたら嬉しいです。はい、まあ、この動画撮ったのちょっと土曜日の朝一で撮ったんで、結構朝一でマンションの中で声を張り上げて音声収録しているので、周りの住人には迷惑をかけてしまったかもしれませんが、まあ、今後もですね、引き続き、コピーライティングセミナーを行っていきますので、まあ、ぜひともご覧いただけたら嬉しいです。まあ、動画勉強になったよとか、あとここ何言ってるか分かんないとか、もうちょっとここの部分深掘りしてほしいとか、まあ、そういったところがあれば、まあ、ぜひともコメントとかしてくれたら嬉しいです。高評価とチャンネル登録もしてくれたらもう超喜ぶんで、コードリスでジャンプするんで、ぜひともしてくれたら嬉しいです。じゃあ次回第5回でまたお会いしましょう。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。早川さんでした。